今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とその後ご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今週は本当にいろんなことがありました。台風21号が近畿地方を直撃しまして、今もこの大変な被害が回復せずに、停電したり、それから浸水したりという、各地たく大変な被害を及ぼしました。そして、つい先日は、北海道の西部に、札幌近辺ですね、大きな、最大震度は、7という大きな地震が起こりました。被災された皆様には本当に心からお見舞い申し上げます。さてこの番組は、今回は映画の話題をお伝えします。映画心の旅というテーマでお届けしましょう。コメンテーターはライターの川端有人さんです。川端さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、川端さんはこのラジオカフェで番組放送してくださってるんですよね。
そうですね。
おかしい、南海館の映画夜話、はい、ちょっと聞いてなという、そんな番組ですよね。
そうですね、南海館の館長の吉田さんと、自分でいつもその毎週各週ですね、映画の話をしてるんですけど。
そうですか。
南海館閉館しちゃった今でも、やってて、
はい、
で、最近はそのそれぞれのおすすめする映画とか、ちょっとゲストの方を招いてとか、そういうふうな感じでやってるんですけど。
ああ、そうなんですか。はい、映画夜話ということは、なんかそれには、夜話というのはなんか意味を込めてるんでしょうか。
どうなんでしょうね。その名前を決めたのは吉田さんで、大抵自分のサイドキックみたいな感じで映画の知識を提供する方の係をやってるんで。
ああ、そうなんですか。
だから、夜に放送してるからとか、そんな理由じゃないですか。
ああ、そっか、そういうことですね。夜にそういう映画のなかなかマニアックな話も多いかなというふうに思うんですけども、そういう興味深いラジオらしい、そんな番組ですよね。
ありがとうございます。
はい。ですね、今川端さん、ライターと、平板というかライターというか、ご紹介しましたが、
はい、
ちょっと、どんなんしてはるのというところで、何されてるんですか。
いや、それがですね、自分でもその説明をするのがすごく難しくて、毎回困るんですけど、
はい、
一応ここでの筋書きはライターなんですけど、
はい、
ウェブマガジンのアンテナっていうのがありまして、そこに所属してるんですけど、最近全然文章を書いてなくて、だからそのライターって名乗っていいのかなみたいな、でも近々復活する予定ですけどね。
ああ、そうなんですか。
私事ですけど、今月の、先月8月にちょっとアメリカの方に行ってまして、でそれをちょっと文章にまとめて近々上げようかなと。
ああ、そうなんですか、はい、それは楽しみですね
ありがとうございます。
川端有人とアメリカの旅というところですね。そうすると
、そんな感じですね。
はい、そのアンテナっていうのは、ウェブマガジンですけれども、どういう人がどういう感じのこうコンセプトで。
もともとはその京都のなんていうのかな、ライブハウスとかそういうふうな音楽関係の人たちがその中心になって始めたウェブマガジンなんですけど、その音楽だけじゃなくて、もっと文化とか、カルチャー、そういうふうなものを発信していこうっていうので、で、その時にそのちょうど、近所を自分がフラフラしてたもんで、
フラフラ歩いてて、そう
で、
おい、ありとっていう感じ、
そうそう、映画のところをお願いしますということで、
はい、
そうだから、文章書かないと怒られるんですけどね。
はい、川端さんは本当にこのプロフィール、ご自身で書かれたと思うんですけども、本当に面白いっていうか。
ありがとうございます そんな文章いつ書いたっけなみたいな。
そうなんですか。いや、そのウェブマガジンにプロフィール、こう、なんか、おしゃれな写真とともにプロフィールがちょっと 4、5 行添えてあったと思うんですけれども、はいはい、生まれは京都、1988年にお生まれになったということは、
はい、
今年30歳。
そうですね、今ちょうど30歳になっちゃったみたいな。
なっちゃった、なったばっかりですか。
いやいや、あの早生まれなんで、
まあまあ、2月とか3月とか。
そう、1月なんですけどね。
ああ、そうなんですか。はい、先ほどちょっと始まる前にお話してましたけど、はい、まあ口ひげとこう何なんていうんですか、
まあ、ひげですよね、
ひげが生えてますよね、うん、結構老けて見られるんですけどっておっしゃってましたけども30歳ってやっぱり若い。
あ、本当ですか。
はい、いや、なんか、ね、年齢が若いって
言って、あ、なるほどなるほど。
はい、まあ今日は映画の話をしていただくんですけれども、
というか、まあ自分はほとんど映画の話しかできない人間なんですけど。
あ、みた
い
な。そうなんですか。映画と、まあこうちょっとありきたりですけれども、
はいはい、
その映画がと、もう映画が川田さんの全てなんですよね今。
まあもうほぼ全てみたいな感じ。頭の中をこう、なんかどんな感じかなって見せたら、多分ほとんど映画のことで埋め尽くされてるっていう。
すごいですね。ちょっとアインシュタインの脳を世界中の人が分けて持っているっていう話最近見ましたけど、川端有人の脳みそは、まあ、映画映画映画と。
そうですね、はい、で、その映画同士がシナプスでつながって、で、こたまになんか音楽とか文学とか、そういういろんなところにつながってるみたいな。
そうですよね。やっぱり映画はいろんな全てのこう芸術であるとか、まあ、全てのものにつながるとも言えるということですよね、うんうん、その、まあ、30歳の川端さんが、
はい、
映画と、そんなに映画が、まあ、人生のほとんど現在は全て、なぜそういうふうになったんでしょうか。なんかきっかけ、
きっかけがね、
家庭環境あったんですか。
もともとそのうちの家、親映画好きやったっていうのもあるんですけど、なんかね、こう自分の家の近所に小学校ぐらいの時にこうレンタルビデオ屋さんがオープンしたんですよ、
は
い、そうで、なんていうのかな、ちょうどその中学校とかになって、なんかテレビゲームとかも飽きてきたし、なんか漫画ももともとそんなに興味がなかったっていう方なんで、こうなんか自然とね、そのレンタルビデオ屋さんに通い始めて、でちょうどそのぐらいだったらまだテレビでも映画やってたし、レンタルビデオ屋さんもあるしっていうので、こう行く頻度がどんどん上がっていって、で他のビデオ屋さんもできて、価格競争が起こってどんどん安くなっていってみたいな、もう気がついたら1日3本とか見てるみたいな、そんな生活に。
あ、そうですか。はい、以前は、はい、一昔前は、
はいはい、
レンタルビデオ屋さんって向こうコンビニがあるように、うんうんうん、そういうレンタルビデオショップもありましたよね。
そうそう、それこそなんか
CD 借りたり、
そう、個人経営のね、小さいレンタルビデオ屋さんみたいなのが、はい、なんか意外といろんなところにあって、
はい、
多分そういう風なところに行ってた最後の世代とかなんじゃないかなみたいな。
最後の世代。
そうだって、多分自分よりももう少しこう若い世代になると、もうほとんど大きいレンタルビデオ屋さんばっかりになっちゃってたんじゃないかなっていう。
某 TSU とか。
そうそうそうそう。
はい、ああ、そうですか。やっぱりその映画を見るのは、はい、そのレンタルビデオ屋さんでビデオを借りて見るという、そういう繰り返しですか。
最初は、ね、最初は、はい、まあ、言うてその中学校とかの話なんで、映画にハマり始めたのって、
ええ、
でもまあ中学校2年とか3年ぐらいからは結構一人で映画館行ったりもし始めてっていう、まあとりあえずなんていうのかな、その見る方法とかに特にこだわってなくて、もう見れるなら映画館でも、
どういう形でも、
そう、見ないよりかは見たいみたいな。
ああ、その気持ちは分かりますねと言ったらなんですけども、お父さんお母さんが、はいはい、映画を好きだったっていうこともどっかに書いておられたと思うんですけども、その最初にそういう映画と出会った映画っていうのはどんな映画なんでしょう。
ね、覚えてます、覚えてます。多分その3歳とか4歳とか、本当にもう物心がついて自分で歩き始めたぐらいの時に、なんかこう夜お手洗いに行くためにパッと起きたんですよね、
はい、
でそしたらこう今のテレビがついてて、なんか上半身裸のすごいムキムキの男の人がすごい声を、
男の人で、そう、
上げながらなんか戦ってるみたいな、なんやろうって、それがすごい強烈に印象に残ったんですよ。でしばらく成長してから、あ、その人の名前はブルース・リーっていう人で、 あの映画は燃えよドラゴンって映画やったんやなっていうのが後になって分かった。
後で分かったと。そうそうそう。まあ、最初あこれ面白そうだなと思った映画がお父さんが夜中に見てい
た。そう、燃えよドラゴンだったっていう。燃えよ
ドラゴンだったと。まあ出会い、まあ出会いです
よね。そう、まあそれがあの初遭遇というか。
あ、そうですか。うんうん、そしてまあその近所に、レンタルビデオ屋さんがオープンしてたというのがまあそういうきっかけで、なんと今まで見た本数すごいですね。
まあ、あの1万本を超えたところで数えるのをやめちゃったんで、
それがなんかもう笑わせるやんかっていう、そんな感じですよね。数えてたんですよね、それまで。
あのなんか昔はノートのなんていうのかな、1行のところにタイトルと監督とみたいな感じでメモしてたんですよ。でもあの自分の中でなんか15分の映画もあれば9時間ぐらいあるドキュメンタリー映画もあるし、
はい、
それをなんか一本っていう数で数えても意味がないんじゃないかっていう疑問がポンと浮かび始めて、でなんかもう1万本とかになったからもういいやと思って数えるのをやめちゃったっていう。
あ、そうなんですか。はい、大学は、京都造形芸術大学に行かれて、専攻は何を専攻されて、は
い、もちろん映画なんですけど、今は映画コースというか映画学科っていうのがあるんですけど、自分の時はまだその映画学科っていうのがなくて、あの映像舞台芸術学科っていう学科やったんですよ。そうだから映画も学ぶし、その舞台とかのことも学ぶみたいなね。でそれの映像コースで学んでて、で一緒にそのラジオをやってる吉田さんとかも、まあ、その時の同級生っていう。
そうですか、
はい、
その映像コースではどういうことを教えてくれはるんですか。
なんか自分の頃がちょうどそのなんていうのかな、映像コースと映画学科の境目っていうので、多分その先生方も若干まだどういう風にしたらいいのかが手探り状態やったと思うんですけど、
はい、
だからこう結構そのちゃんとした映画の作り方っていうよりかは、こういろんな作品を見せてそれについてこう文章をやるとか、ちょっとした実験映像とかを作るとか、なんかね結構いろいろな授業があって、で、まあ、もちろんその映画学科の準備やと思うんですけど、韓国からイーチャンドン監督ってすごい監督を招いてその学校講習があったりとか、あの松本敏夫先生っていうすごい日本の実験映像のパイオニアの監督のなんか講習があったりとかね、ドキュメンタリー実験映像劇映画って結構いろんなことを勉強できたんですよね。
ああ、そうですか、うん、そうするとそれは結果往来っていうか、その映画に特化してたのも良かったかもしれないけど、
そうですね、
そのまだよく狭間にある感じでもあのいろんなことを勉強できたという意味では良かったかもしれませんね、うんうん、はい、そしてその在学中に、さっきおっしゃったように見た映画の数が1万本を超えたっていうことなんですけども、
はい、
それからあともう、まあ、10年弱経ってるわけですけども、はい、どれぐらい見たなっていう感じですか。
どれぐらいかな、まあ、でも1万数千本は間違いなく見てますよね。
あ、そうですか。で
なんかそれってなんていうの、見直したとかそういうのは回数に数えてなかったんで、その見直した回数とかも合計するとまあなんかとんでもない時間になっちゃうみたいな。
2万本かもしれないと、
見直した数含んだらなっちゃうでしょうね。
あ、そうですか、うんうん、映画を見直すって、
はい、
例えば一番なんか回も繰り返し見たなっていう映画って、
はいはい、
その中でなんていう映画ですか。そんなに繰り返し見た映画、
一番見返した映画何かな。いや結構それって難しい質問で。
あ、そうですか。
そう、いや本当に好きな映画は何回もというか、何やったらその年数回見返したりとか、
普通の人があのローマの休日ビデオに撮ってって、それをまあなんかあほいい番組ないなっていう時に見たりとか、
まあまあまあそういう感じですよね。
そういう感じと、深いあの場面はどうだったかっていう感じではなくて、もう一回見たいなみたいな。
そうそうそう、単純にもう一度あの映画に浸りたいっていう、もう欲求というか、うんうん、
なるほど。例えば、
はい、
私たちはまあ普通ですけども、
はい、
まあ、ローマの休日だったら多分10回以上は見てるだろうというのに、うんうん、まあ、ある意味一緒と、まあ、
そうですね、
いうことですね、
うん、もちろんなんか細かいあのシーンのここどうなってたっけっていうのを確認するために見直すとかそういうのはありますけど、
はい、
まあ、それはなんか見直すというか確認というかっていう感じですよね。
ああ、そうなんですか、うんうん、こう、うちの両親も映画大好きで、子供の頃 川端さんの時はあったかどうか分かりませんけども、はい、日曜洋画劇場よ、
あ、もちろん覚えてます、覚えてます。
その時まだ放送ありましたですか？
ありました、ありました。
そうですか、まあ、あれを毎週楽しみ、本当に、楽しみに見て、
うんうん、
あの最初の頃は私も、はい、あの3つ4つはノートに書こうと思って書いた覚えがあるんですけども、
はいはい、
3つ4つでやめましたっていう、
まあ、なかなか続かないもんですよね。
そうですよね。それをやっぱりこの1行でもやっぱり見た映画、うんうん、こう感想なんかは書いたりしないんですか？
いや、感想とか書いてなかったですね、うん、とりあえずなんかそのメモみたいなもんやったんで。
はい、うんうん、そうですか。もう最近は、
はい、
大きい映画館、レンタルビデオ屋さんは近くにありませんので、
はははは、
こう街中歩いてて、そういうビデオを借りる場所ってないでしょうね。
まあまあ、なんかね、自分は結構その市内の北の方に住んでるんで、
はい、
北の方はまだ何軒かあるんですけど、やっぱり街中の方に行くと、
この都心部というか、ね、まあ、真ん中辺、うんうん、あの中京区とかそのあたりはこうちょっと街角にそのレンタルビデオ屋さんがあるっていう、知らないだけかもしれませんけど、ないので、
うんうんうん、
まあ、大きい映画館に見に行ったり、それから京都シネマにちょっと、どっかの国の映画を見に行ったりとか、はいはい、まあ、そういう見に行くという行為がないと、うんうん、なかなか映画って見ることができないんですけども、
まあ、でも最近はパソコンでネットフリックスとか、なんかアマゾンプライムとか、そういうふうな方法でいろいろ見る方法は変わっていってるだけかなと思いますけどね。
ああ、そうですか。家だったらパソコンで見てもやっぱり映画は映画ですか？は
い、まあ、そりゃなんていうのかな、映画館ってその映画を見るためにデザインされた場所なんで、その映画館で見れるのに越したことはないんですけど、まあでもね、なんかその例えばオンライン配信限定の映画とかにも最近はあったりするんで、そういうのを見ようと思うと、まあやっぱりパソコンで見るしかないですよね。
ああ、そっか、うん、まあ見ないより、先ほどおっしゃった見ないよりは、とにかくどんな方法でも見ることに、まあ、意味があるっていうか、うん、見た方が良いということですね。
まあ、そりゃね、だって映画って観客がいないと存在しないものですからね。
そうですね。まあ、そんなこう映画が私の人生という川端さん、映画見ると時間かかりますよね。
はい、
映画面白い、大好き、大好きなんですけど、
はい、
そうすると人と接する時間とか実物の景色を見る時間とか
はいはい、はい、
そういうのが、例えば日に3本見たらそれだけで 7,8 時間経つわけでして、まあ、そうですね。
だから
どれになるんですか？
まあ、早い話が、中学高校はいわゆるその青春時代的なものはなかったですよね。
なかったですよねって、
あの映画時代みたいな
映画時代、ジュラ紀白亜紀とかいう表現で言うと映画時代。
そうやから、なんていうのかな、その普通のっていうのもあれかな、その多くの高校生中学生がなんか楽しむような、その初恋だとか、
初恋だとか
部活だとか、そういうふうなものはもう全く何も記憶にないという、はい、
あ、そうなんですか。
それからね、
興味もなかったんですか？
全然なかったですね。もう映画を見せてくれみたいな感じで、ね、
映画を見せてくれでも映画にもいろんな映画がありますよね。
そうですね。
そうするとこうそういうラブロマンス的なものもあるでしょうし、うんうん、そういうものを自分もその自分の実生活で体験したいなとか、なんかそんなんなかったですか？
まあ、それはなかったといえば嘘にはなるんですけど、でもなんていうのかな、その別にその映画の中に憧れるわけじゃなくて、映画っていうものが好きなんですよね。
すごい。
そうだからね、だってその恋愛映画を見て恋愛したいなって思うのもまあ健全ですけど、それやったらなんかこうアクション映画を見て銃撃ちたいなって思うみたいな、そういう風な発想になっちゃったら危険でしょ。だから別にその映画の中のことを自分がみたいなんじゃないんですよ。
そりゃそうですね。
そうそうい
やいやいやいやいや、その映画ってやっぱりその映像の中の世界ですよね、うんうん、痛い、ね、熱い、かゆいとか、そういう実体験ではないじゃないですか。
そうですね。
だからその日に3本も4本も見て、
うんうん、
映画はすごく面白いんだけど、なんか人と話したりとかなくなるなとか、そんなんはないんですか？
まあまあ、でもなんか既得な友人は何人かやっぱりいて、一緒に映画見るの付き合ってくれたりとかね。
あ、
そう、
なるほど。
そういうのはもちろんありましたよ。
あ、そうですか。わかりました。さあ、後半は 川端さんの映画の実際の旅のお話を伺いましょう、はい。川端リードさんに、映画のお話を伺います。はい、まあ、映画多分1万5000本ぐらいこれまでにご覧になったと思うんですけれども、はいはい、その中でやっぱり今回なんか旅に出られたというのはどういう目的なんでしょう。
ね、その大学時代の友人が今カナダのバンクーバーの方に住んでまして、
バンクーバー、はい、
でそこでハリウッド映画の CG を作ってるんですよ。
すごい。
そう、それこそ結構有名なヒーローものの映画とかね、はい、そういうののこう裏方として CG を作ってるんですけど、まあその大学時代から結構仲が良くて、でなんかね、その向こうの方で車を買ったらしいんですよね、彼が。でその車を使って映画を作りたいみたいなことをこう Facebook 上でやり取りしてて、
はい、
自分がほとんど冗談半分で脚本書いたんですよ。
すごい。
大学時代そういうこともやってたんで、
はい、
そうでこう、そうしたらすごいなんかその脚本気に入ってくれて、その友達がね、でロケハン、まあ、ロケハンってその映画をどこで撮影するかっていうのを決めるんですけど、
はい、
それをしに行こうって言い出して、でなんかトントン拍子でなんかアメリカ行くことになっちゃったみたいな。
ああ、そうなんですかそういう経緯があったんですね。
そうなんですよ。でこう、まあ、自分のその書いた話がどちらかというとアメリカ南部のその荒野とかが舞台やったんで、
はい、
それやったらこの映画のロケ地のここ行こうよとか、そういう風にやっていったら結構なんか長いと言っても10日ぐらいですけど、
はい、
なっちゃったみたいな。
そうですか。その書かれた脚本の舞台っていうのは、
はい、
例えばアラバマ州とかなんとか州とか、そういう具体的な名前っていうの、場所とかあるんですか。フロリダ州とか。いや、
別に全然その具体的な場所はなくて、
はい、
ただなんか
南部で、
そうなんかこう開けてる、
はい、
周りに何もないような場所みたいな。
ありますよね。
そう、荒野ですね。
はい、まあラスベガスなんかでも砂漠の中にできたああいうカジノですから、うんうん、はい、アメリカは広いからやっぱりそういう場所ってもう、いくらでもあるって
。そうか、そういう風な。
それをイメージして脚本書かれたんですか。
そうですね。
ざくっと言うと、そこら辺で何が起こる話なんですか。何も起こらない。
これ、ね、どう説明したらいいのかな。こう、自分すごいジョン・カーペンターってアメリカの監督が好きなんですけど、
はい、
その監督がなんていうのかな、こうホラー映画と西部劇がすごい好きな人なんですよね。そう、今なんかすごい音楽を作ったりしてるんです。
ジョン・カーペンター。
ジョン・カーペンター。
はい、
そう、自分と誕生日が同じ監督なんですけど。でなんかこうその監督作のオマージュみたいな感じでちょっと脚本を書いて、まあなんかあれですね、なんかいわゆる呪われた車みたいな感じの話ですね
そうですか。でもホラー映画と西部劇ってなんかちょっとちゃうやんって言いたくなりますけど、
まあ、それをうまいこと融合させちゃうのがその監督のうまいところでみたいな。
あ、そうなんですか。へえ。
結構ね、日本のゲームとかにも影響を与えてる監督なんですよ、カーペンターって。
ああ、そうなんですか。うん、まあそのイメージもありつつの脚本。
そうですね。
ということですか。
はい。
時間があまりなくなりましたので、具体的にどんなとこ行かれたのか、なかなかこの写真で、ちょっと今日は旅したいと思うんですけれども。
はい、ね、見えるかな。
川端さん写真すごいですよね。
ありがとうございます。
はい。そのやっぱり映像コースだったからっていう、はい、何かやっぱりセンスの生まれつきのセンスの良さとか何なんでしょう。
何なんでしょうね。
ちょっと写真が見えないですけども。
あ、見えますかね。これ、はい、サンフランシスコなんですけど。
サンフランシスコ。サンフランシスコ行ったことないです。
あ、そうですか。サンフランシスコはなんか乗り換えのために10時間ぐらいいただけなんですけど、まあまあ映画の、まあ、
北側ですよね。
そうですね、はい、だから本当にサンフランシスコはただ単にいたってだけなんですけど、こうやっぱり今まで何百回と映画の中で見てる風景が目の前にってなると、こうすごい感動しますよね。
あ、これはどっかで、あの映画で見たなとか。
そう、そういう風景がいろいろあって、
はい、
えっ、ー、とね 見えるかな、これとか、あのアルカトラズ島っていう島ですね。
はい、そう、それサンフランシスコから見える島ですか。そうですそ
う
です、
はい、ここはもう何回も映画の舞台になってるみたいな。
そうですか。残り5分ぐらいになりましたのでここという話をぜひ。
そうですね、
はい、サンフランシスコ
からあのルイジアナのニューオーリンズに行きまして、
だいぶ飛びましたですね。
そうなんですよ、まあはい、あの目的はあくまで南部なんでね、はい、そうで、あの
それ飛行機じゃなく車、
サンフランシスコからニューオーリンズまでは飛行機なんですけど、そこからはもうずっと車の旅で、は
い、どっち向いて行かれたんですか。
東から西っていう感じですね。
東から西、
そう、おー、これなんか、
これというのは何でしょうか。
これはね、あの世界で一番長い橋があって、あ、
それは道路じゃなくて橋なんですか。
橋なんですよ。40キロ近くある橋 で、
はい、
で
川にかかってるんですか。
湖ですね。
湖、何湖ですか。
ポンチャートレイン湖っていう、なギネスにも載ったらしいんですけど、でそこをこう走ってるとなんか見覚えがある風景やなと思ってて、
はい、
で家に帰ってからこう調べると、やっぱり自分の好きなビヨンドっていう映画があるんですけど、イタリア映画なんですけどね、
はい、
それのロケ地あったみたいな、そういう風なんかあったりとかですね、
はい、まあ、地名と湖の名前で、
はい、
映画で検索してみると、あ、そのビヨンドっていう映画のロケ地だったと。
そうなんです。というか、まあ、そのビヨンドっていう映画のなんかオーディオコメンタリー、キャストとかの人がこう思い出を語るみたいなやつを聞いたら、やっぱりそこでロケしてたみたいな。
へ
え。本当にふっとした風景で、なんかその自分の今まで見てきた映画の記憶が
わーっ
と蘇ってくるみたいな。
わあ。そう。すごいですね。
で、
はい、
ね、これちょっとだけこの前自分たちと吉田さんのそのちょっと聞いてないでも話したんですけど、はい、あの、まあ、テキサス州が主に行く目的地やったんですよ、
ね。
で、こうテキサスといえば悪魔の生贄っていうぐらい有名なホラー映画がありまして、はい、なんかホラー映画の話しかしてへんな、
ええ、
あの、まあ、それのロケ地がね、今こうなんていうのかな、バーベキュー屋さん兼ホラー映画グッズのお店になってて、
はい、
そう、あのすごいね、もう自分としては楽しいしか言いようがないみたいな。
本当ですよね。バーベキュー屋とホラーグッズの店っていうのが、
そうで、しかもそれをホラー映画、超有名なホラー映画のロケ地でそれをやってるみたいな。
へえ、超有名な ホラー映画の、
そうなんですよ、
はいはい、
ロケ地。
へえ、アメリカの方もそういうのって好きですよね、はい、きっと。
なんかね、
あの映画の、あ、そう、あの店やなみたいな。
もうね、このお店に関してはもうアメリカとかじゃなくて、もう自分たちが行った日にヨーロッパからも人が来る、オーストラリアからも人が来るみたいな、
すごいですね。
すごい、もうなんか聖地巡礼みたいな感じになってましたね。
あ、そうなんですか、うん、さあ残り1分になってしまいました。なんということ
で、なんかこのままやったらなんかあれですね、ホラー映画好きなお兄ちゃんみたいな感じになっちゃうんで、
はい、
あのそうじゃないよっていうのをこう、
はい、
ちょっと1つ、
そうですね、残り1分になっちゃいましたよ。
あのこれはですね、
はい、
マラソンっていう小さい町にあるんですけど、ここであのパリテキサスっていうすごいいい映画が撮影されまして、そう、それのロケ地にも、
それはウエスタンじゃなく、
ウエスタンじゃなくてロードムービーですね、それは、うん、でそれのロケ地のモーテルにも泊まったんですけど、見えますかね、は
い、そこであのなんか間違われたっていう話もされてましたですね。
そう、まあまあ間違えた話ちょっと長くなっちゃうんですけど、
本当ですね、
あのこの映画がすごい好きでってモーテルの人に言うと、
はい、
じゃあここ泊まってって、そのロケをしたなんか、
はい、部屋、
そういう部屋というか、
まあ、
一角同じ棟に泊まらせてもらえて、
はい、
なんかこう、
いや、そうなんですね、
いや、なんか本当にアメリカ南部って勝手なイメージでもっと怖いところかと思ってたんですけど、すごい歓迎してもらえて、いろんなところで、うん、いや、すごいいい場所でしたね。
そうですね、やっぱりあのニューヨークとかワシントンとかとはあの全然違いますよね。さあ、お話はつきませんがお別れです。ありがとうございました。
ありがとうございます。